口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、本日のテーマはマッチングアプリです。マッチングアプリですね。でこれちょっとですね、固有名詞は言えないんですけれども、あのコロナ禍の時に私あるマッチングアプリの会社と仕事をしまして、マッチングアプリでこう付き合った男女が結婚する、ね、まあ、必ずしも結婚しなくていいんですが、この恋愛というものがいかに日本の GDP にプラスの影響を与えるかっていう話してくれと言われまして話しました。でそこからうわーこういう世界があるんだっていうのを改めて学びましてね。でその時以降からマッチングアプリっていうのがすごくこう僕の興味の対象といいますか、すごくね、こういう世界あるんだって僕のこうなんていうかね知識も広がった気がしたんですね。でこの前ある司会者の人とお話をしてましたら、10年前までは結婚式の司会の時にお二人の出会いの慣れ初めっていうのは本当はネット上で知り合っていたとしても友達の紹介とか言ってたらしいんですね。でも昨今はもうほとんどお若いお二人はこう隠しもせずにマッチングアプリで出会いましたとか、あるいはウェブ上で出会いましたということを言うらしいんですね。で今結婚のきっかけのほとんどがマッチングアプリになってると。まあそりゃそうですよね。だってね、職場とか仕事関係で出会った男の人女の人に食事行きませんかってもうほとんど言えないようなもう時代になってるわけですから、まあそうなると出会いとか結婚のきっかけ、まあ、あるいは同棲のきっかけが、まあ、ほぼマッチングアプリになるっていうのは、まあそれはね仕方ないしかないというかの当然の帰結なのかなっていう気がするんですね。でそこで私、仕事で今ずっと一緒にやっている人がいるんですけども、その人もマッチングアプリを使ってでですね、結婚相手を探そうとしてるんですね。でそこでですね、ズバリ聞いてきました、マッチングアプリあるある話です。じゃんじゃんじゃんということですね。でまず一つ目ですね、出会ったら顔があまりにも違う。まあこれはよくあることですよね。まあ奇跡の一枚しか多分ね一般的にマッチングアプリに載せませんのでね、まあ出会った時はまあ仕方ねえなっていうことがあるかもしれませんね。でただしですね、次皆さんこれどうですかね。ちなみにその人は女性の人なんですね。女性で男の相手を見つけようとしてるという方なんですが、でその女性から聞いたんですが、パート2ね、まあパート1が、見た目が違うっていうのが一つ目で、奇跡の写真しか載せないって。でパート2なんですかね、パート2はこれ女性の方曰くよくありがちらしいんですけども、身長170センチメートルに気をつけろということらしいんですね。でこれなぜかというと、身長が168、167、189の人っていうのはだいたい四捨五入して170っていうふうにプロフィールに載せていると。でですね、その女の人が言ったんですけども、会った瞬間にあれ170センチじゃないって気づくらしいんですよ。なぜかというとその女性が170センチなんですね。だから自分と比較して、あこれはちょっと持ってるなということらしいんです。でその女性が発見したフレーズらしいんですけども、あれ170でしたっけって言うとちょっと相手を傷つけるかもしれないと思ったんで、その女性の人がいつも言ってるのが、あれこの辺の地面って地盤沈下しましたっけって言うらしいんですね。なんかそっちの方がなんか傷つける感じがするんですけどね。あれ、いわゆるですね、男性が言うとこの170センチというのはだいたい靴とか、髪の毛並びにプライドを足した値が170センチということらしいんですね。パート3いきます。パート3でですね、このね、ちょっとパート3は話すのちょっと気をつけなければいけないんですけれども、体型普通っていうのはだいたい普通じゃない人が来るらしいんですね。体型普通だ、この普通ってこれ難しいですよね。普通難しいな。で普通っていうのは人によってこれ解釈が異なるじゃないですか。ほらアプリにおける普通ってね、まあ、言っても、まあ、あるいはほらアインシュタインをこう、まあ、例に出すまでもなく相対性理論っていうのが内包されてますんでね、まあ、自分は普通と思っても、まあ、相手側からすると普通じゃなかったりすると。すいません、ちょっとねこの体型については最近もうハラスメントが絡むんで言いづらいんですけども、まあ、普通って書いてる男の人は普通じゃないということですね。で、いきます。パート4ですね。で、その女性曰く、 あと危ない言葉遣いがあるらしいんですね。危ない言葉遣い、それはですね、会社経営と自由業という言葉らしいんですよ。で、まあ聞こえはいいんですけども、自由業って仕事が単にないやつも多いですからね。これ言い過ぎたかもわかんねえな。はい。で、会社経営と聞いて、まあ会いに行くとですね、まあ自分だけの会社っていうのが多いらしいんですね。で、もちろんそのような人の場合、デートの会計はなんと1円単位で割り勘させられたこともあると。まあこれもどうかと思うんですけども、だからこれ自由業とか会社経営っていうのはいろんな人がいますんでね、だから一般的に会社経営っていうのがすごい人だけではないっていうことなんですかね。ではパート5いきます。パート5で、これパート5なんですが、かなり気をつけなければいけないのは年収らしいんですよ。年収で、この年収っていうのは年収証明を出すとか所得証明出すとかありますよね。それと同時にこのプロフィールに書かれている年収っていうのは基本的にですね、最大値を書いてるケースが多いらしいんですね。ということで、基本給とか残業代とか、手当、ボーナス、そしてですね、まあさすがに年末ジャンボの前後賞っていうのはたったも書いてないと思うんですけども、まあ驚くほどの、実際の年収っていうのがですね、実態と合っていないケースが多いと。なので、あるいは、ただ、相当こう、年次によって違う年収の方の場合っていうのは、マックスだった時の年収を書いてる時があるということなんですね。なので、話を聞けば聞くほど、アプリ上に表現されてる年収っていうのは、一体どこの、パラレルワールドの話だったんだって、こう、問い詰めたくなるようなケースも多いらしいんですね。だから、ここら辺はちょっと注意した方がいいかなっていうことですね。で、パート6いきます。パート6。で、職業欄に、現代の三大実態不明職業というのがあると。で、これを書いてるケースもちょっと気をつけようということなんですね。これが三大、職業ですね。昔だったら、何でしたっけ ?3B でしたっけ、バーテンダー、バンドマン、そして美容関係だったらしいんですけども、現代の三大実態不明職業というのは、IT 関係、コンサル、マーケティングというらしいんですね。IT 関係、コンサル、マーケティング。そうか。この話を教えてくれた女性の人は、多分気づいていなかったと思うんですが、この3つズバリ私当てはまってるんですけどね。ということは、私のような人間がアプリに登場したら多分アクセスしない方がいい男性ということなんでしょうね。まあどうでしょうね。 IT 関係、コンサル、マーケか。そうね、現在だったらもう IT と関係ないとかね、マーケティングと関係ない仕事ってほぼないわけですからね。でね、この女性の人が言ってたんですけどね、 IT 関係と言って会ってみたら、なんと家電量販店の Wi-Fi 契約コーナーで働いているという人がいたらしいんですね。まあそうか、家電量販店の Wi-Fi の契約コーナーで働いてる人、まあそうか、 IT 関係と言えなくはないね。言えなくはないけど、だいぶ違ってるみたいですね。はい、じゃあ皆さん最後いきます。最後、あるあるパターン、ナンバー7ですけども、はい、趣味の欄にご注意よということなんですね。で、よく男性が書いているのが多いのが、カフェ巡り、そして、旅行、バーベキュー、フェス、こういうの書いてるケースが多いらしいんですけどね。で、ある方と出会った時に言ってたんですが、カフェ巡りって書いてるんだよ。カフェ巡りって書いてたら、いやなんかさ、すげえさ、なんかおしゃれなとこに行ってそうじゃないですか。で、これもどうやら罠らしいんですね。で、ほら、これちょっとね、固有名詞を出すと怒られる可能性があるんで出しませんけども、日本で始まったカフェチェーンがありますよね。カフェチェーン、喫茶店チェーンがありますよね。で、カフェ巡りと書いてるのに、なんか実態を聞いてみたら、近所の、喫茶店に PC を持ち込んで YouTube1 時間ぐらい見てると。毎週。で、これを指してカフェ巡りというふうに定義してると。これもなかなかですよね。でね、で旅行って言って、で、実際会ってみると、最後に旅行したのは5年前の社員旅行だったとかですね。で、あとバーベキューに至っては、友人と年に1回行くか行かないかとか。で、フェスって言ってもフェスってすごいね。ほら、ジャズフェスとかそういうイメージあるでしょ。だけどどうやらアイドルフェス。いや、アイドルフェスいいんですよ。アイドルフェスいいんだけれども、だいぶ、フェスが趣味って、 って言ったらちょっとさ、ほらジャズとかちょっとロックとか、あこれはこの人だけのすごい趣味あるなっていうあるじゃないですか。でそういうんじゃないっていうね。だから結構まあもしかしたら我々はみんな愛すべき嘘つきかもしれないんですけども、結局のところこうプロフィールを盛るっていうのは少しでもよく自分を見られたいとか、誰かにですね見つけてほしいとかいうことで、特に170センチ身長がなかったらそもそもの検索に引っかからない、比率が相当高まるらしいんですよね。だからまあ人間のなんていうんですかね、涙ぐましくも愛しいっていうか、まあ、願望の表れっていうところ、まあ、これを見てあげた方がいいし、女性の皆さんはぜひですね、男性を愛すべき嘘つきというか、まあそこに人間の悲しさとか、あるいは人間というものの本質を見るっていうのが僕いいんじゃないかなと思うんですね。だから壮大な物語をありがとうとかね、でその男性の創作意欲にこう敬意を表するぐらいの境地に達したいなっていう感じですね。で今日あのマッチングアプリというテーマでお話ししてるんですけどもね、もしかしたら女性側は女性側で持ってるところあるかもしれませんので、こうお互いの創作小説を読み合って、その現実という名の、まあ、オフラインのイベントで答え合わせをするっていうかね、こう新たなエンターテインメントとして考えるぐらいがいいんじゃないかなと思うんですね。でまた、まあ、自分のプロフィールっていうのは、まあ、いわゆるこうファンタジー小説じゃないけども、まあ一人の作家として相手を楽しませるぐらいのこうまあ気軽さがいいんじゃないかなっていう気がするんですね。でマッチングアプリというのは今男女の出会いのほとんどの最初のきっかけとなってます。でもちろん壮大な嘘はいけないけれども、やっぱり最初に会って、でそこからこう人間性とか本来のこの2人の相性っていうところにこうスライドをしていくわけですから、まあ、ある程度の創作というか、まあ、ファンタジー小説は言い過ぎなんですけども、まずは最初にこう楽しく出会いのところから、ですね、まあ、結婚なのか同棲なのか付き合いなのかいうところに、まあ、行ってほしいなという気がしました。で特に今って婚姻数が相当減っている世の中ですから、まあ、マッチングアプリも楽しみながら使うっていうのも一つなのかなということで、本日はですねマッチングアプリについてお話ししました。
坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。